んにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は胸が熱くなるような恋をしたことがない私というテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。恋人はいるんだけれど恋愛にはそんなに興味が持てないまま生きてきてしまった私にとって、彼と一緒にいることは楽しいんだけれど、これって情なのかなみたいな感じですね。はい、こんな気持ちじゃ彼に対して失礼かななんて思っていらっしゃるあなたへのメッセージになります。私のところにはですね、彼のことが好きすぎるとか、彼以外のことが考えられなくてとか、こんなに苦しいほど人を好きになるなんてっていうご相談もある中でですね、一方、一緒にいて落ち着くんだけど恋愛感情が湧いてこないですとか、あとは安心感はあるんだけどときめきがないとか、あとは喧嘩したりしない代わりにドキドキもないみたいなね、そういうご相談もいただくんですね。そして今お話しした後者のような場合、特にね、これでいいのかなとか、こんな状態で付き合い続けていいのかなっていうふうに悩んでしまったり、もっといくと私って恋愛感情がない人間なのかなみたいな感じでね、自分に対してちょっとこう疑った目線を向けてしまう、猜疑心を持ってしまうということもあるんですね。はい、なんて言うんだろうな、恋愛なんだからもっと好きっていう感情が湧くはずとか、自分はね、もしかしたら恋愛に関心が薄すぎて感覚がちょっと麻痺してるんじゃないかとか、はい、そんなところまで不安のね、枝とか葉っぱがどんどん広がってしまっているとしたら、そういった場合はね、どうしたらいいんでしょうということで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が恋の熱量を測ってみたら、2つ目が好きの温度、そして最後に3つ目として愛の重み、はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目のですね、恋の熱量を測ってみたらというところからお話入っていきたいと思うんですけれども、これね、一人一人の恋愛感情、恋の熱量を測ろうとしても、実際のところですね、測れないんですよね。恋愛感情が薄いとか、恋愛に関心があるなしっていう問題も、もう本当に千差万別だし、測定不能だと思うんですよ、実際のところね。で、ある、30代のね、女性の、A さんという方がいらっしゃるとするんですけれど、この A さんはお友達の B さんから見るとですね、A さんいつも彼の話ばっかりしているし、友達として会っていても彼からの LINE が来ると友達そっちのけでね返信し続けたりするし、もう本当に A さんは彼のことが大好きなんだろうなっていうのが B さんは感じるわけなんですよ。はい、だからB さんにしてみればきっと私と会っている時もそうなんだろうなってね、忘れずにいるんだろうな彼のことをって思わざるを得ないですね。で、だからA さんはきっと仕事中はもちろん日がない一日彼のことばかり考えているように見えるわけなんですよ、 B さんから見るとね。で、B さんはそこまで好きになれるのはある意味羨ましいと思ったりもするんだけれど、実は A さんは彼に対してそんなに恋愛感情がないって感じていたりもするわけなんですよね。であんなに一生懸命に見えるのにね、 B さんから見ると恋愛感情がないなんてって、B さんとしては驚くわけなんですけれど、 A さん曰く彼と一緒にいると楽、考え方とか価値観も合うと思う、もちろん嫌いじゃないし居心地がいいのは最高だけど、燃えるようにときめいているかといえばそれは違う気がすると、こんな風に言うわけなんです。そうすると、もう B さんは、ってこうのけぞってしまったりするわけなんですよ。だから本当ね、こういうことってあるんですよね。で一方逆に、40代女性の C さんは、彼に対してとってもクールに見える とします。 B さんから見るとね、うん、見えるんです。でそんなにまめに連絡している風ではないんだけれど、まあ、彼の話をしょっちゅうするわけではないんだけれど、 B さんから見ると、同じ先の B さんですよ、あのお互いつかず離れずがちょうどいいのかなっていう、少し距離感を保ったあのラブラブ期を過ぎた恋人同士に見えるわけなんです、 B さんから見てね、うん、で B さんがこんな風に客観的に見ている分には、情熱とかときめきとか盛り上がりとか、あのそういうのが、そういうものとはねちょっと無縁に見える C さんカップルなんだけれど、 C さんの心情は違うんですよ。うん、私は彼と付き合ってからずっと会うたびドキドキするし、ときめきも感じる。手をつないだだけでもじーっとこう熱い気持ちになったりするって、ある時ボソッと C さんがつぶやいたのをお酒の席で聞いた時に、 B さんは人は見かけによらないっていうことを思い知ったそうです。だからあの、まあ、こんな風にね、一例ですけれど、他人からはもちろん恋の熱量を測れないし、当人だって本当のところはよくわからないっていうのがあの実情だと思うわけなんですね、はい、で2つ目の好きの温度というところにお話さらに進めていきますけれど、まあ、とはいえね、自分自身があまり恋愛にときめきを感じないとか、彼に対してドキドキすることがないっていう場合、どうしてとか、まあ、なんでっていう気持ちになるのは分からなくもないです、うん、まだ本当の恋愛と出会っていないっていうことも確かにあるのかもしれません。でもあの一緒にいて楽っていう気持ちそのものがね、その人の恋愛感情の一種であることもあるんですよね。例えば あの温泉がね好きな人がいたとして、まあ、スーパー銭湯とかそういうものが好きな人がいたとしてね、42度をちょうどよく感じる人にとって40度のお湯ってぬるいって感じると思うんですよね、うん、で逆に40度が心地よいという人にとっては42度のお湯っていうのは長く入っていられず熱すぎるっていう風に感じると思うんです、まあ、その人の適温っていうものがあるじゃないですか、はい、とはいうものの、恋愛ってもっとドキドキするものとか、恋愛ってもっとときめきがあるもののように思い込んでいた人がドキドキしないとかときめかないとなると、それはやっぱりね、不安になっちゃうのかもしれないですよね、うん、ドキドキしない自分はおかしいんじゃないかって感じたり、ときめかない自分は何か足りないんじゃないか思い込んでしまったり、さっきの温泉で言ったら温泉ってこういうものだみたいに思い込んでいたりすると、実際入ったお湯があのちょっと違うと、これおかしいんじゃないかみたいに感じたりっていうことと同じです。ただね、まあ、それで判断してしまうと、まあ、ちょっと残念な恋愛になってしまうのかもしれませんよねっていうことなんですね。はい、ここまで大丈夫でしょうか。で最後に愛の重みということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれども、例えばあの彼からの愛情が大きすぎてそれを素直に受け取れない場合があったとします。そうすると、私は彼がそうしてくれるほどの人間なのかとかね、私がそんなにしてもらってもいいものだろうかのような迷いですとか罪悪感、そんなものがあるとですね、あの自分の愛がちっぽけなものに感じてしまうことがあるんです。彼の愛情から比べると自分の思う気持ちなんて大したことない、この大したことないっていうのがちょっと冷めた自分みたいなものに捉えてしまってるっていうことがあったりするという意味なんですけどね。で何よりも、自分は彼に愛されるのに値する人間なのだろうかと、あのまあ、こんな風に明確に思わなかったとしてもですね、彼の愛情の重さに耐えかねて、まあ、どこかで心がね、彼の愛を受け取り拒否してしまうっていうことがあるんです。本当は受け取りたいんだけど、重すぎ、重く感じすぎてっていうことかな、うん、でそういう時っていうのは、自分をちょっとこう否定している時でもあることが多いので、ときめきを感じることも、彼に対して情熱を持つことも、あの心の方が勝手に閉じてしまったりすることがあるんですね。好きなのにクールに振る舞ったりとか、このお付き合いが壊れてしまうことが怖くて、それなら深く知り合って深く愛し合う前に自分でぶち壊してしまったりとかね、うん、恋愛感情が持てないって悩みがちな人は、まあ、こんな風に自分は愛される存在ではないとどこかで思い込んでしまっているっていう場合もあります。 いろんなまあケースを今日お話ししてますけれどもね、そういう場合もあるということなんですね。単に恋愛への関心が薄いっていうことももちろんあるんでしょうけれども、それももしかすると恋愛は怖いものだとか、恋愛は傷つくものだという思い込みによる、まあ、こう防御反応みたいなものかもしれなかったりするんですよね。恋愛は怖いものではなくて、恋愛は傷つくものではなくて、自分の心が広がって愛情の交換ができるもの、そんな風に思えたら彼と一緒にいるただの安心感や楽っていう感覚に愛情の芽がね、すくすくと育っていくはずなんですよね。恋愛は怖いもの、愛は消えてなくなるもの、愛は脆くて手が届かないもの、私は愛情を受け取るに値しないもの、こんな風に感じてしまう共通項は幼い頃からの愛着の問題であることがほとんどです。愛された記憶がない、愛を拒絶された、甘えさせてもらえなかった、わがままが言えなかった、そんな子供らしさを失った幼少期によるものかもしれません。心の中でいつしか握りしめてしまった自分は愛されない、愛を求めても拒絶される、そんな恐怖心と絶望感が無意識の中で未だに息づいているのでしょうね。40代のひろみさん、仮名ですけれどもね、はい、そのひろみさんも、そういう一人だったんですね。幼少期に両親が離婚して、まあ、このひろみさんの場合はお母さんが出てってしまって、お父さんとそれからお父さんの母親、まあ、ひろみさんからすればおばあちゃんに育てられたんですけれども、あの両親の離婚というのはね、実際のところはひろみさんの関係ないところでの事情があったんです。でもあの私のところでやっている心の軌道修正セッションの中で、ひろみさんはその原因を無意識に自分のせいだと思っていたことに気づいたんですね。ひろみさん自身が気づいたんです。お母さんが出てったのは自分のせいだ、両親が離婚したのは自分のせいだと、で同時に出て行ったお母さんに対しての思いにもたくさん気づかれました。お母さんのバカ、どうして私を置いて出て行ったの、この言葉、この気持ちっていうのは普通に暮らしている時にはあの表に出てこなかったんですよ。奥底に沈んでいて、本人は、まあ、無意識に蓋をしてたのかもしれないんですけど、普段はそんな風に思ったことはなかったそうです。でそんな風に、まあ、ひろみさんの中にあった怒りと悲しみですとか、願望と絶望、それから希望と落胆、いろんな思いがあって、それらを全部こうセッションの中で吐き出したら、さらに見えてきたものがありました。それがひろみさんの心の軌道修正、自分で気づいて自分で行った軌道修正だったということですね。でこれはあのいつもお話ししてるんですけれどね、ご相談者様にも、私が軌道修正をしてあげたのではなくて、ひろみさん自身で軌道修正できた瞬間でもあるわけなんです。ひろみさんは軌道修正のきっかけをつかむことができて、それからの恋愛には変化が起こっていきました、はい、まるでこうね、ときめきがなかった心に明かりが灯ったようだったんですね。だから、まあ、ひろみさんは、お年が40代でしたけれども、あの何歳からでもね、心の軌道修正はできます。でそしてそれは自分の心の中にもうすでに答えがあるんですね。だからあなたが今何かにつまずきやすくて、同じようなことを繰り返して苦悩しているのだとしたら、そのきっかけはつかめますので、はい、自分でしっかりと気づいてスキャンでみてください。はい、今日は、胸が熱くなるような恋をしたことがない私というテーマでお話をしてきました、はい、心が錆びついてしまったように、恋愛感情が持てなかったり、もしかしたら人を愛することが怖いと感じているのかもしれないって、今日のお話で、気づかれた方はですね、一度あの今の状況をお話しください。お話ししに来てください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも、ピンときたり気になったりしたらですね、この配信の概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。